今日の、聖書というか、最初の5節6節だけ、もう一度皆さんで読みながら聞いてください。後の方はイエス様がせっかく話されたんですが、またいろんな説明をしなければならなくなりそうですので省きます。で、今日は、この、私どもの信仰を増してくださいと弟子たちが言った、それだけでもピンとこないので、実はこの話はですね、前置きみたいなのがあって、この前の4節ですか、そこにはですね、1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めます、ごめんなさいと言ってあなたのところに来たら許してやりなさい。1日7回です。2、3回でだいたい頭に来るでしょうね、普通7回です。そういう人がいたとしてです、ごめんなさい、私だったら、何度謝るつもりかぐらいで、多分途中で切れてしまうと思うんですが、そんなことをイエス様がおっしゃったもんだから、と思ったんです。弟子たちはとてもできそうにない、だから私どもの信仰を増してくださいって言ったんです。そしたらイエス様の答えはですね、なお驚きでした。皆さんはからし種って見たことありますか？からし種の木、木です。その種、最初はですね、野菜みたいに育ちます。野菜かと思う。でもそれが育っていくと大きな木になります。ザビエル教会に行ったことある？鹿児島の ありません。いいんです。あそこに私はこのからし種の木を植えてあります。黄色い花が咲きます。かわいい黄色い、ユリの花を小さく細長くしたみたいな花がたくさん咲くんです。種ができます、もちろん。でもその種はですね、多分世界の種の中で一番小さいと言われるほどに小さなものです。真っ黒いしています。で、そこに落としても探し出せないほどに小さなものです。軽いので風に乗って遠くまで飛んでいって、道端とかいろんなところで芽を出すんです。面白い植物です。このからし種のこの小さな、針の先でしかこうで続けないほどに小さな種ですが、その種が大きくなるんですよね。でもこの一粒ほどのからし種、それくらいの信仰があれば、桑の木って分かりますかね。これも実がなるんですが、桑の木、子供の頃よく食べて口が黒くなるぐらいに食べたことがあります。この桑の木にです、なんとイエス様言ったんでしょうか。海に行けと桑の木に命じたとすれば、そこに生えてた木がおっしゃってので、こう海の方に行く、そういう、イエス様のこの現実的ではない、説明ですよね。で、マタイとマルコでは山となっています。あの山に向かって移れといえば山が動く、山が動くのは地震の時ぐらいでしょう。そういうイエス様は言い方をしています。でも、私は個人的にはこの桑の木がいいかなと私の実感としてあります。木は根を張るんです。それでこのお話は何の話かというと、山にしても桑の木にしても何を意味してるんでしょうね。何のことをイエス様が言いたいかと、山もなかなか動かない、動かせない、木を一本移植するのも大変、動かすのが難しいということをイエス様が言いたいんですよね。動かすのが難しいのは何でしょうか。私たち自身ですよね。私の心の姿、 動かすのは難しいです。私が変わるというのもまた難しいです。第一、自分がよく見えません。私たちは変われと言っても変われません。それを取り去りなさいと言われても、まあ黙想会に行ったりして一週間ぐらいすれば見えるかもしれませんが、普通生きている私たちには何がどうかよく分かりません。ただ私たちが問題だと思うようなことを誰かに見たら、それは私のことだと思ったらまず間違いないでしょう。ですからここでは自分が変わる、ああそんなの無理無理、日曜日にこうしてミサに来てでもご聖体いただいてもアーメンと言ってイエス様いただいても、前の日曜日と今の日曜日、ああ随分変わったなって思いますか？皆さん久しぶりだからかもしれません。変わりません。私たちはそんな変わらない。まあその必要もないかもしれませんが、私たちの心の持ち方はどんどんどんどん変えられていくんです。変わっているんです。猫の目のように動く、猫の目しょっちゅうこうして何かを探している、この目のように私たちの心もしょっちゅう揺れ動いています。ああどうしよう、ああどうしよう、不安になったり喜びに満たされたり、そういう自分の何がイエス様は何に向かって移れとかおっしゃりたいのか、それを探すのが信仰の道です。やっぱりで、私たちが毎日せわしく生きている中にあってですね、この桑の木に抜け出して海に移れ、私の中で深く根を張っているものです。根を張るって分かるでしょ、根、木の根、木の根っこです。で広くなかなか動きません。私の中でしっかり根を下ろしているもの、それは私のいわばイエス様が言いたいのは罪の姿です。イエス様の心とは違うものです。だからイエス様はこの極端な厳しい例を出して海に移れというほどに強い言葉で実は私たちに呼びかけていらっしゃる。それを聞いても私たちはあこのことだと一緒にできない。それが問題なんです。私たちのそのあこのことだと自分の中で、まあ、一緒にできない、アイデンティファイできないというのが私たちの罪の姿です。罪というのは何か悪いことをしたとかということよりも見るべきものがきちんと見えない状況に置かれている姿です。真実に出会えない自分の姿はやっぱり罪の姿です。まあ、そういう意味で私たちはもっともっと自分が、まあ、この、後の方はいいと言いましたが、そのパウロのテモテへの手紙にありますよね。あなたが最後の方にあなたに委ねられている良いものを守りなさい。私たちの良さもあるんです。それがもっと現れるためにその根を張ったものはなくなった方がいい、あっちに行け、そういう頑固な山みたいなものはなくなった方がいい。私の中にある現実です。それを探すのは簡単ではありません。まあ、そういう意味で私たちの良さが現れる、その一人一人の持っているいいものが現れるためにこれが邪魔になっていると私たちは気づかない。神は臆病の霊ではなく、ああダメダメダメという霊ではなく、力と愛と白分別の霊をくださった、私たちの中にくださった、神様くださっているその愛と霊の力を信じていけばいい。神の力に支えられて福音のために私と共に苦しみを忍んでください。パウロの言葉です。神の力に支えられて 福音のために、イエス様のために、神様が私たちに築きたいシャローム、平和のために、私と一緒に苦しみを共にしてほしい、まあ、大きな宿題をもらった感じがします。この1週間もそんなイエス様の大きな心、そして繰り返し繰り返し私たちに対する期待をイエス様は告げておられます。そのイエス様の思いに私たちがもう少し心を開いて近づいていけますように、まあ、あまり言うと当たり障りがありますが、私たちと共にいない人たちの心はある意味、ああそれは無理無理とどこかで言ってる姿と思ってもいいと思います。で、そういう人たちのためにも祈って、私たちがもっともっと私たちの中の良いものが現れていく1週間となるように祈りたいと思います。